さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第139回目の書き置きは、アナ・ケンドリック監督作、Eyes on You です。まずあらすじですね。ハリウッドで売れることを夢見るシェリルは、最後の望みとしてテレビのデート番組に出演することに。そこでデート相手の候補の一人として壇上に現れたある男。知的でウィットに富み、魅力にあふれたその男こそ、連続殺人犯ロドニー・アルカラだった。写真のモデルと称して声をかけ、数々の女性と子供を毒牙にかけてきた実在した凶悪犯が出演し放送された前代未聞の TV ショーが幕を開けるという物語。出演キャストにはアナ・ケンドリック、ダニエル・ゾバット、トニー・ヘイル、ニコレット・ロビンソン、ピート・ホームズほか。そしてこちらは Netflix オリジナル作品として10月18日より配信が開始されております。ここのところ長尺のレビューが続いておりましたので、今回はサブスクからなるべくサクッとお送りしていきたいと思いますが、なんとアナ・ケンドリック監督デビュー作ということで、自身も出演しておりますが、こういうチャレンジングな作品を世界に一気に発信できるのはサブスクの強みですよね。もちろん Netflix のような超巨大資本があってこそだと思いますけども、また値上げの方がありましたが、割と会員数は横ばいとのことですので、まあもう儲かってしゃあないっていう感じじゃないでしょうかね。ということで Eyes on You の率直な感想ですが、全然割と良かったです。時間も2時間なくて見やすかったですし、おそらくアナ・ケンドリック自身が経験したであろう男性に対する恐怖や嫌悪感、そういうのが投影されていたように思えて、それに伴う緊張感もかなりありましたし、そういった側面から見ても非常に興味深い作品でもありました。アナ・ケンドリックはフェミニストを公言していますが、本心はねどうか分かりませんが、なんかもう男憎し絶滅しろみたいな、女性最高みたいな、映像からにじみ出してくる男への憎悪のようなものは、まあうまいことオブラートに包まれていましたので、直接的にはね感じませんでしたし、時系列を複雑に組み込みながら非常にスリリングな映画に仕上げていましたので、監督としての才能も今回間違いなく見出されたでしょうから、演者としてはもちろんですが、これからは監督としても名前を目にする機会が増えていくと思います。それでアナ・ケンドリックの実体験があるんじゃないかっていう部分なんですけど、彼女が小柄なのは非常に有名ですよね。身長157センチで、多分ちょっと盛ってその体格ですので、まあ日本だと普通か、なんならそこそこあるじゃんぐらいですけど、アメリカの場合、しかもハリウッドですからね、その辺にいるモデル体型のイケメンがとか、うちらの界隈じゃちょっと有名な男の子でとか、そういうレベルじゃ全くない。180センチなんか低い方、190センチ200センチが当たり前の筋肉もりもりのマッチョマンがうじゃうじゃ群れをなしている世界。そんな中で160センチないような華奢な女性が常に周囲から見下ろされながらどう戦ってきたか、そういう片鱗がなんとなく見えるんですよね。そんな2メーター近いような男が自分に近づいてきただけでも圧力を感じるでしょうし、少しでも覆いかぶさろうもんならもう凄まじい恐怖を感じると思うんですよ。どれだけ暴れて抗おうとも絶対に力で勝てない現実を感じながら日々過ごしていたんじゃないかなと。特にあの美貌ですから、拒んでも寄ってくる男はねもうわんさかいたでしょうからね。劇中でのロドニーがシェリルの後を一定の距離でついてくるシーンなんかは、そういったかつて経験したであろうリアルな恐怖感が見事に描写されていました。あの距離感ね、かなりの緊迫さを演出していましたね。それであのシーンに限らず、作中では女性が反撃する場面があんまりないんですね。殴り返せばいいじゃんとか、物投げて牽制しろよとかね、外野からは後からねいろいろ言えると思うんですけど、本当の恐怖にさらされた時、命の危険を感じた時にはほとんど何もできないんじゃないかなと。あの場面でドアから手を離してって言えただけでもねすごいですよね。そして相手の男に対する気持ちの変化っていうんですかね、最初は好意的で ちょっとこいつ様子がなんか変だなって感じた時の当惑した感じからの拒絶、あの段階を経ていく流れがいろんな女性で共通していて非常にリアリティがありましたね。まあ危険性が極限までいくと男女問わないとは思いますけど、そういうどうにもできない無力感だったり圧倒的な力量さ、そしてそれを利用した男の醜悪さ、これをフェミニズムがどうのって言わせずに描けていたのはすごく腕が光った部分でしたね。犯罪なんかね、もう世界全体で見ても8割9割は男が起こしてるわけですから、実在したシリアルキラーを当てはめて全力で男叩きをしてもよかったと思うんですけど、その選択肢を取らなかったのは映画としての質を優先した結果だったのかなと。それで物語はデータ番組を軸にしながら、ロドニーの犯行がフラッシュバックしたり時系列が前後しながら話が進んでいくんですけど、これ非常にうまくできていて、130人を強姦して殺害したような、本当なら生きてちゃいけないような連続殺人鬼が実際にテレビ番組に普通に出演しちゃいましたっていう出来事自体がすでに現実離れしすぎているので、映画にした時になかなか縁取りを広げられなかったと思うんですよね。この時系列のシャッフルが今どのタイムラインなのか、こいつに鉄槌が下るのはいつなのかっていう話の膨らみを持たせることができていたように思います。そしてタイトルは本来ウーマン・オブ・ザ・アワーということで時の女性たちという意味になるようですが、ね、なぜアイズ・オン・ユーという放題になってしまったか謎ですけども、まあ、女性たちへの敬意や応援もしっかり込められていて、現実の方ではロドニーが裁判になった時に生き残った被害女性たちや目撃者たちが証言するのを拒否して証拠不十分で不起訴になりそうだったらしいんですね。まあ、ウィキペディア見てもらったらもっと詳しくわかると思いますけど、その時に一回拒否してメキシコに帰っちゃった被害者が勇気を出してアメリカに戻って証言台に立ったそうなんですね。それが決め手になってロドニーに有罪判決を出すことができたと。劇中の最後の方にですね、隙を見て通報した女性がおそらくその証言台に立ったメキシコ人女性をモデルとしていると思われますが、そういう声を上げることの大切さだったり、力で男にかなわないんだったらずる賢く立ち回ってやろうっていうアドバイスとでも言うんですかね。その劇中のデート番組ではシェリルが相手男性たちを難しい質問で責め立てて頭の悪さを聴衆にさらすんですけども、ああいう狡猾さが日常で必要だっていうメッセージや、まあ一方でそれでも他人の本性は見抜けないっていう警告、結局シェリルが選んだのはシリアルキラーだったわけですし、まあ、一番しょうもない下ネタ連発してたやつが最後に忠告してくれたりねしてましたから、そういったこの人イケてるなって思った自分を、まあ、過信するなっていう警鐘も鳴らしてくれたんじゃないかなと。まあ総じて非常にスマートに思想を組み込みながら、それでいてまあとんでもなく面白いっていうねわけじゃないですけど、しっかり映画としてのエンタメ性を確保した作品に仕上げていたと思います。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの Eyes on You 見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。 Eyes on You、アナ・ケンドリック監督デビュー作なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。